日程第5、一般質問を通告順に行います。第18期令和町議会における一般質問、質疑時間の制限時間1分前となりましたら卓上ベルを鳴らすこととしております。具体的には電光掲示板の残り時間の表示がゼロとなった時点を指します。議員におかれましては時間内での質問質疑に心がけてください。通告1番、広田幸秀君。
通告1番、3番議員、広田でございます。本日は、通告に従いまして2点、町長に、ご質問させていただきたいと思います。まず最初に、地方税共通納税システムの標準化についてということで、熊本県町村監査委員協議会で喫緊の話題にもなっており、質問します。現在、令和7年度を目標に総務省が示す総務システムの標準化が進められているとのことです。苓北町は特別の事情がある場合においてはこれと異なる納期を定めることができるとの地方自治法の規定に基づき、納期の特例条例が制定され、長年十期課税を選択してこられました。また近接の天草市は現在旧期課税を選択しておられるようです。地方税法の本則には個人町県民税括弧給与や年金からの特別徴収を除く括弧閉じるは6月、8月、10月、1月の4期、固定資産税は4月、7月、12月、1月の4期とされています。このことが今回の標準化により苓北町としてどのように変化することとなるのか、従前のとおり十期課税のままでいかれることとなるのか、十期が四期となると一期あたりの納付額が多くなるため納付に対する負担感が増す、十期課税使用にするためのカスタマイズ費用が不要になる、その金額はいくら相当となるのか、標準となる4期課税仕様との比較、10期から4期となることで口座振替手数料が具体的にどう変化するのか、件数は確実に減るはずです。固定資産税の納税義務者には町外在住者が多く、町の広報誌をご覧にならない方が多く含まれるのではないか、納期を変更する場合には早い時期に直接お知らせする必要もあると思われる。いずれにしても事前の丁寧な説明が必要になるでしょう。苓北町における目標年度、それまでにどのように議会、条例、広報、括弧周知、括弧閉じる等事務処理につき納期を変更するしないを含めたそのスケジュールを伺います。次に2点目、予防接種について、痛みを伴う水ぶくれが皮膚に現れる帯状疱疹を予防するワクチンについて、厚生労働省の専門家部会は65歳の人を対象に2025年度から定期接種にする方針を了承した。定期接種になれば費用の一部が公費で助成される。経過措置として最初の5年間は66歳以上の人も対象に加える。帯状疱疹は水疱瘡、括弧水痘、括弧閉じるを起こすウイルスが原因となる。水疱瘡が治った後もウイルスが神経に潜伏し免疫の働きが落ちると再び活性化して帯状疱疹を起こす。80歳までに3人に1人が経験すると推定されている。発症すると神経に沿って皮膚に刺すような痛みや水ぶくれ、腫れが生じる。 10% から 50% の患者は数ヶ月から数年にわたって神経痛が残ると言われております。帯状疱疹を防ぐワクチンは国内では接種が1回で済む生ワクチンと生ワクチンと開括を閉じると2回接種が必要な開括を組み換えワクチン開括を閉じるの2種類が承認されている。全額自己負担の任意接種では原則50歳以上の人が対象となっており、免疫不全などの発症リスクが高い人は18歳以上なら接種できる。公費助成される定期接種は65歳の人が対象になる。帯状疱疹は50歳ごろから急増し70代が最も多い。厚生労働省は改革後70歳ごろに最も免疫が得られるようにする改革を閉じると説明している。また特に発症リスクが高い HIV による免疫不全がある60歳から64歳も定期接種の対象とする。すでに65歳を超えている人も定期接種の機会が得られるよう25年度から29年度は60歳以上も対象とする。ただ希望者が殺到してワクチン供給が不安定になるのを避けるため29年度まで毎年度65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人だけを対象にする。101歳以上の人は25年度に限って対象とし、26年度以降は対象から外すとの報道がなされました。霊北町では山崎省庁の英断により2024年令和6年4月1日から接種日現在で霊北町に住民登録のある50歳以上の方ということで帯状疱疹予防接種費用の助成事業が独自施策として始まりました。今般原則65歳到達時点での国の定期接種となるわけです。今後どのように運用していかれるおつもりか伺います。合わせて先に一般質問しましたが、発熱と耳の下の腫れを症状とするおたふく風邪を予防するワクチン、現在のところ任意接種として接種が行われています。ワクチン接種の経済的負担の軽減と子どもの健康を守るため独自の施策として、少なくとも熊本県下菊池郡菊陽町、阿蘇郡小国町ではおたふく風邪かっこムンブスかっこ閉じるワクチン予防接種費用の一部が助成されていることを確認しました。現在定期接種化に向け国に検討されているようですが、子どもが集団生活を始める前に接種した方が良いとされるおたふく風邪かっこムンブスかっこ閉じるワクチンの予防接種への助成事業導入の霊北町としての検討状況を伺います。以上2点よろしくお願いいたします。なお答弁をお聞きした後、自席にて再質問させていただきます。
町長。
ただいまの広田議員の質問に答えさせていただきます。まず1項目目の地方税共通納税システムの標準化についてのご質問についてでありますが、現在総務省が主体となり全国規模でデジタル化を推進し、行政サービスの効率化や住民サービスの向上を目指した取り組みが進められておりまして、地方税の標準化につきましてもこの取り組みの一環として位置づけられております。まず標準化の目的としまして、地方公共団体職員の業務の効率化を実現し、 住民サービスへの集中を可能にしながら、全国的なデジタル化の推進にも寄与することが掲げられております。次に、オンライン申請やデータ連携が円滑になることで、町民皆様の利便性が向上する効果が期待できます。さらに、区別割の統一を行うことで、各自治体間での調整が容易になり、税務手続きの効率化が図られます。これによりまして、町民の皆様や各事業所の方々にとっても、税金の支払いが一貫性を持つようになるものと捉えております。併せて、税金の納税時期を統一することで、支払いスケジュールを把握しやすくなり、納税の遅れや支払いミスを減少させる効果が期待できると考えております。このようなことを踏まえまして、令和町におきましても、納期の標準化に向けた取り組みを次のように考えております。まず、現行の区別割である10期課税を4期課税に変更したいと考えております。当然、納期を圧縮することとなりますので、納付に対する負担感は生じてまいります。このため、対象となる個人住民税と固定資産税の区別割が重複しないように、例えば、個人住民税を偶数月の4期、固定資産税を奇数月の4期とするなどの形態を検討してまいりたいと考えております。次に、今後運用します税システムにつきましては、4期使用が標準となり、これ以外の区別割の設定は、町独自の使用となりますので、仮に4期以外を選択すれば、関連の費用も増額となる見込みであります。現段階ではシステム内の細かな点を協議している段階でございまして、具体的な費用をお示しすることができない状況ですので、ご理解をいただければと思います。一方、10期から4期になることで、口座振替や金融機関での窓口納付、コンビニエンスストア収納において、町が負担している手数料が減少することが見込まれます。令和7年度予算の算定に用いた取扱件数と1件当たりの手数料をもとに比較を行いますと、現行10期での取扱が65,100件、これにかかる手数料が178万8000円という状況でございます。次に4期に変更した場合では、取扱件数が26,040件、手数料が715,000円と試算されますので、件数で39,060件、手数料で1,073,000円の削減効果が見込まれます。最後に、標準化に伴う区別割変更の周知と移行のスケジュールについてでありますが、標準化による区別割変更の方針を決定した後、4月の区長総会の席にて、この件の状況と当面の見通しをお知らせしたいと考えております。合わせて4月の候補誌において、町民の皆様、事業所の皆様向けに周知を行うことといたしております。その後、6月に入り、令和7年度の納税通知書を発送いたしますので、この際にも10期から4期への区別割の変更をお知らせする文書を備えて周知をしたいと考えております。なお、区別割の変更につきましては、町税条例の改正も必要となりますので、議会へは本年6月開催の議会定例会の際に機会をいただき、議員皆様に内容のご説明をさせていただきまして、その後の9月定例会にて改正案のご審議をお願いできればと考えているところでございます。いずれにしましても、町民の皆様や各事業所の方々に非常に身近で重要な事柄でございますので、丁寧にお知らせをし、ご理解をいただけるように努めてまいります。次に2項目目の予防接種について2点のご質問がございました。まず1点目の帯状疱疹予防接種の運用でございますが、令和7年4月1日から65歳以上の5歳刻みでの定期接種が開始をされますので、令和町でも同様に運用をしてまいります。なお、定期接種から除かれる5歳刻みの対象に該当されない任意接種者につきましては、今年度から始めておりますけれども、今年度と同様に接種費用の半額を町独自で助成をするため、令和7年度予算に計上いたしまして、継続して実施するよう予定しているところでございます。次に2点目のおたふく風邪ワクチンでございますが、この件につきましては、 令和6年6月定例会の一般質問にもございましたが、令和町といたしましては、現在、国におきまして、おたふく風邪ワクチンの定期接種化について検討が続けられておりますので、国の動向に注視しながら、今後の対応について検討を重ねつつ、適切に予防接種業務を行ってまいりたいと考えているところでございます。以上、広田議員のご質問に答えさせていただきました。
広田幸秀君、
再質問させていただきます。答弁をいただきました。10期課税を国の共通化標準化に基づき4期課税としたい、このことについてタイムスケジュールを含め、説明をいただきました。確認ですが、令和8年度から、施行予定でしょうか。
経済課長、
すみません、
税務住民課長、失礼しました。
はい、ただいまのご質問にお答えさせていただきます。ご質問のとおり、実の稼働は令和8年度当初からとなりますが、令和7年度中までに整備を行う必要がございます。7年度中におきましては移行期間との位置づけがなされておりますので、共通化の対象となります住民税、固定資産税の期割は従来通りの10期を予定しております。以上、お答えいたします。
広田幸秀君。
はい、了解しました。再度確認ですが、この税の納期についても、地方税法通りとされるご意向でしょうが、でしょうか。先に質問しましたが、個人証券民税、6月、8月、10月、1月、固定資産税、4月、7月、12月、1月とされており、1月がダブルという感があります。このあたりはどのようにお考えでしょうか。この2税につき、納期がダブることなく設定することが国の共通化標準化に反すること、こととなるのでしょうか。霊屋町において、4期課税を遵守しつつ、その月はある程度柔軟に設定できるのではないかと考えます。そのあたり、具体的方針方策がおありでしょうか。
税務住民課長。
はい、4期課税につきましては標準を4期というふうに定めて、おられまして、町ではですね、対象となります住民税並びに固定資産税について、納期が重複しないような期別の割り付け、町長が先に答弁をいたしましたが、重複しないような割り付けを検討しているところでございます。以上です。
広田幸秀君。
はい、了解しました。ここで通告しておりませんが、軽自動車税についてお尋ねしてもよろしいでしょうか。
これは今の税収に関しての関連がありますかね。
はい、はい、関連が あります、はい、
じゃあ関連と認めますので、全部住民課長答弁できますか。
いや、こっち、質問
して、ああ、まず、失礼しました。
すいません。ここで通告しておりませんが、軽自動車税につき霊屋町は4月課税となっております。前の月となる3月は課税基準日が4月1日との関係で四輪車の廃車、名義変更の件数が増加、また他県でのその手続きの通知が時間を要することから事務的に煩雑となるため、その翌月の5月課税としている自治体が多いようです。天草市、上天草市もそのようです。このあたりはいかがお考えでしょうか。
全部住民課長。
はい、ただいまの軽自動車税の納期につきましてのご質問ですが、議員がただいま ご質問いただきましたとおり、他市町においては5月期が標準的な期別となっているようでございます。本町は現在4月を 納期としておりまして、ご指摘のとおり3月末までの駆け込みの名義変更、廃車等の各移動が非常に多数取り扱われている関係で、これを踏まえまして間違いのないよう確認をして4機でどうにか発送をしている状態ではございますが、可能であれば今回標準化と合わせて5月への移行も合わせてご審議いただきたいというふうに考えてはおります。以上です。
広田幸秀君。
ただいま答弁をいただきまして、5月課税も、ご審議いただき考えていただきたいというようなことだったと思うんですが、10期課税使用と4期課税使用の、電算委託料の差額は、これは軽自動車の納期とは異なりますけれども、ぜひ直接町民サービスに当てていただきたい。例えば、学校給食費の無償化、いきなり飛びましたけれども、今度の簡素化によりまして、いくらかの差額は生じると思いますので、その点は町民に直接サービスが行けるようなことをしていただきたい。また、令和7年度に入るとともに、その内容をお知らせすると答弁がありました。私は議員として、まず議会への議決をもってその内容を納税者へとお知らせされるべき順序ではないかと考えます。納税者への直前ではなく事前の丁寧な説明は当然必要でしょうが、このことについては検討をお願いできないかと思いますけれども、いかがでしょう。
税務住民課長。
はい、ただいまご指摘をいただきました件については、私どもで十分検討をして、お知らせの方法を示してまいりたいというふうに思います。ありがとうございます。
広田幸秀君。
ありがとうございました。次に、予防接種について、お伺いいたします。帯状疱疹の予防接種への助成、霊北町では50歳から64歳までは霊北町独自の助成を今後もお続けいただけるのでしょうか。それと例えば67歳とか72歳とか65歳以上のいわゆる5歳刻みの節目でない年齢の方についても霊北町独自の助成を今後もお続けいただけるのでしょうか。
副条件課長。
はい、ただいまの質問にお答えをさせていただきます。町長答弁もございましたが、定期接種から、除かれます5歳刻みですので、65、70、75、80、それに該当しない方につきましては、今年度から始めております、帯状疱疹の、予防接種の、補助、半額補助でですね、引き続き、実施をしていくつもりで、予定をしております。令和7年度の予算の方にも、計上をさせていただいておりますので、また来週の方はよろしくお願いいたします。
広田幸秀君。
ぜひそのようによろしくお願いいたします。これこそが、山崎省庁の英断であると私は考えます。またおたふく風邪ワクチンですが、繰り返しとなりますが、子育て世帯の経済的負担の軽減、その子どもの健康を守るためにも県下でも独自に助成する自治体が増えてきているようです。山崎省庁の英断に期待を寄せまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
これで広田幸秀君の一般質問を終わります。